こちらは厚生労働省です。内線番号をご存知でない方、または交換手への取り次ぎをご希望の方は1に。おつなぎします。しばらくお待ちください。ただいま、電話が大変混雑しております。そのまましばらくお待ちください。
あ、もしもし。
はい。
麻薬対策課の安田課長補佐をお願いします。私、白坂と言います。
はい、かしこまりました。
はい。もしもし。
あ、もしもし。
あ、お忙しいところすいません。
はい、
私、大麻取締法変革センターの白坂と言います。
あ、どうもお世話になります。
あ、安田課長補佐
です。はい、安田です。どうもお世話になります。
お忙しいところすいません。
はい、はい、何でしょう。
医療大麻のことでちょっとお伺いしたいんですけれども、ちょっとネット見ててですね、海外で、今、アメリカなんかでも医療大麻を、ライセンスを取って、利用できる州がたくさんありますよね。でそういったところでその医療大麻のライセンスを取った方がですね、日本にその手続きを厚生労働大臣から許可を取れば、日本に持ってくることができるっていう、送ることはできないけど持って入れることはできるっていうふうに聞きまして、で税関の方にもちょっと聞いたんですけども、実際そういう例は結構あるようなお話だったんですよね。でそのことについてちょっとお伺いしたいんですが、安田課長補佐ご自身はそういった事例はご存知でいらっしゃいますか？
知らないです。
あ、そうですか。
海外でね、なんかそういう医療用大麻のね、
はい、
研究だとか、なんかいろんなことをやってるという話は知っていますが、
はい、
まあ、それは事実として、なんかそういう話は承知していますけども、
はい、
ただ問題はそういうものがね、日本国内にどう持ち込まれているかとかね、持ち込まれることが大体できるのかとかっていうところはね、
はい、
あまり聞いたことないんですよ。
あ、そうですか。
ただ、どうなんでしょうかね。彼らは、それは、ちょっと、この議論の中でちょっと気になっていますのは、
はい、
そもそも、そのものが、要するに、例えばTHC なりね、
はい、
あるいはその麻薬向精神薬取締法の中で規制されている、そういう大麻の、大麻の有効成分の中で、
はい、
広報の中で規制されている物質ってありますよね。
はい、
でそういう形のものなのか、それとも大麻の抽出物みたいなのをごちゃっとしたやつを持ってこようとしているのか、それどっちなんですかね。
そのものだと思います。
ああ、そのもの。
っていうのはですね、大塚製薬なんかが、今日本ではその研究も免許が取れませんよね。昨年も沖縄の製薬メーカーが医療用の大麻の研究をしたいということで、研究免許の申請をして、特例の特区の申請で断られちゃったっていうことがありましたけれども、そういった形で日本では大麻そのものの研究ができないので、カナビノイド の成分の研究っていうのは人工的に作られたものは、
そうですね、それやってますよね。
やって結構研究も進んでるようなんですけれども、大麻そのものの研究ができないので、でただ今サティベックスとかっていうイギリスの GW 製薬っていうところが開発した、もうカナダでは認可されて薬として使われてますけれども、そのサティベックスの研究を大塚製薬はGW 製薬とライセンス契約してですね、アメリカで研究開発してる状況ですよね。もちろん販売も予定されてるんでしょうけど、ところが、でそれはその大麻から抽出したスプレー状にして使う舌下スプレーで使うんですけれども、それとは別にですね、まあ、ご存知のように大麻にはいろんな成分がありますので、でそれが複合的に医療大麻、ハーバル大麻、生大麻を使った方が効果が高いっていう、臨床例がたくさんアメリカなんかでは報告されてるんですよね。 で医療大麻としてそのアメリカなんかで使われてる、あ、まあ、アメリカだけじゃないですけれども、
うんうん、
一般に使われてるのはその大麻そのものですよね、
うんうん、
でそのマリノールなんていう合成のものもありますけど、それよりも生の大麻の方がいろいろな成分があの相乗的に効果を発揮するようで、
うんうん、
あの実際に使っている患者さんも大麻の方が効くっていうことらしいんですよ、
うんうんうん、
で私もあの今第4条で日本では大麻、
うん、
をあの医薬品として使うのは
使用したらいけない
って
ますよね、
っていう規定がありますよね、
うんうん、
なので日本では使えないんだろうっていうふうに思ってたんですけど、ちょっと、うんうん、あのネット見たら、うんうん、いや実際にそのアメリカ人が医療大麻のライセンス持ってる人が、
うんうん、
あの厚生労働省の大臣の許可を得て申し込んでるっていうことはあるっていうふうに、
ですね、
あ、そうですか。で私もそれで驚いてちょっと税関の方に聞いたらですね、実際にそういう事例はもうあるんですって。
お
でそうするとその、医療用大麻、まあ、送ったりするのはダメだっていう話でしたけれども、
うん、
自分でこう携行して携帯して持ってくる分には、
うん、
そういうことはありますっていう話だったので、
これあれですかね、例えばね、麻薬で構成しての取り締まりがあるじゃないですか、
はい、
あちらの方の中で、あの中で例えば麻薬みたいなやつがあるじゃないですか、麻薬だとか、まあ、麻薬についてはその、まあ、どうしてもね、その海外とかで使ってて必要不可欠なものについてはその厚生労働大臣の許可を受けて実は必要量の中に入れることができるみたいなやつがあるんですよ、
はい、
個人の使用ということでね、
はい、
そういうところで読み込んでるんですかね。
あ、そうみたいです。そのようなお話でした、税関の方も。
なるほどね、ただそれもしそれが実際それが本当、まあ、そうかどうかってちょっとそこも私今データがないんでわからないんですけど、
はい、
もしそうだとした場合にその大麻の中ではその根拠ないですよね。つまり広報の場合は広報の場合はそこの中で根拠があるんですよ、
はい、
だからそれで厚生労働大臣の許可を受けてたんだけど、大麻取締法の場合それ ないから、それってほんまに大丈夫なのかなって心配ありますね。
そうですよね、今大麻取締法に限って言えば第4条で禁止っていうことになってますもんね、
うん、だから医療、だからそれはだからそのやむにやまれずっていう話があったところで、それは本当にやむにやまれずっていうところ、本当にそれを読み込めるのか、そこの規定でっていうところはね、
広報の方でですか。
いや、まあ、広報の方ではあるんですよ、実際に日本国内で規制して、
はいはい、
日本国内ではね、その規制してないんだけど、
はい、
日本国内では規制してるんだけど、はい、海外ではね、はい、それをもう少し緩い規制になっていて、
はい、
それでどうしてもその人がその薬物しなきゃダメだみたいな話とかね、
はい、
そういうのが言うときもたまにあって、
はい、
でそれはだから条約上もそこのところある程度ヒントを整備すべきだみたいになってるんだけど、
はい、
大麻の場合ってそういうのって大麻取締法の中にないから、ほんまそれ可能なんかなっていう感じはちょっと心配ですね、そこはね。
そういう実際に大麻がそうやいう形で許可を得てっていうのは、事例としては、情報公開でお願いすれば、資料は、これまでのそういった事例の件数ですとか、どういった疾病に適用されて許可が出てるかっていうのは、情報公開はしていただけるでしょうかね。
ただね、どういうね、もしね、それが事実としてあった場合にですよ、
はい、
こういう例があったっていうことは、要するに厚生労働省の中で分かっていれば多分出ると思うんだよね。ただ実際そのデータの方は厚生省が許可をもらったって言ってるんだけど、
はい、
実際それ本当かどうか私もこれ分からないから、それ調べなきゃいけないんだけど、
はい、
もし許可をもらった時でも、その許可を与えた時の多分理由が多分いくつかチラチラっとしか入ってなくてね、まあ、それはそれでいいんだけど、はい、まあ、それはそれでできるかもしれないんですが、問題はそれをどこまで、まあ、こういう理由で入れましたっていうところは、どこまでそれを一般化できるかなと思うんですよ。多分もしあればその件数みたいな、多分それを説明で入れるかもしれないけど、
あ、そうです。
だけど理由としてどういう理由で入れたかってなると、それはどちらかというと個人のその理由、個人の自由みたいな、まあ、要するに個人のその疾病とかだとかっていう話になった時に、そこを情報を出せるのかって話になってくる可能性高いんで、
その個人名は伏せた形で、どういった疾病に関して許可が下りてるとかっていう一般的な情報としては、
うん、
お願いできますかね。
だから
ちょっとね、私も分かんないんだけど、もし、まあ、請求するのは請求するのは、別にそれは、
はい、
知りたい方、皆さんのね、その国民に対しての、すごく説明ですから、
はい、
それはできる限り我々としても、努力したいと思うんですが、
はい、
ただ問題は、その出された、その、要するに、その、まあ、件数とかっていうのは何件あったかっていうのは、まあ、それは事実かどうかだけで分かるけども、中身のところどこまで出せるかっていうのは、多分それはね、その、物、物みたいな、ちょっと私も今のところ何とも
言えない。なるほど、そうですね。はい、
で実際それでね、例えば過去にもね、その医薬品とかの場合でも、
はい、
どういう疾病とか、どういう人たちに対して出したんだってだけ、そこ確かあまり出してなかったような気がしたんですよね。
ああ、そうなんですか。
うん、だから、その、出された時、まあ、出された時に、だから、その、どこまで出せるかっていうのは、そこは、お約束はしっかりねえます、これは。
あ、それはじゃあまた出してみて、やり取りの中でっていうことですかね。
うん、多分ですよ。そういうのってかもしれませんね。
はい、でそれで例えばその大麻が大麻の医療ライセンスを持っている方が海外から持ってきているっていうことが実際にあるとするとですね、大麻取締法の4条とは抵触しますよね。
うん、そこはちょっと私は今だから気になっているところなんですよね。
で
ただね、もう一つあるのは、その人はもしかして日本だけはな、日本国内の大麻研究者なのかな。日本国内でその大麻研究者っていうカテゴリーあるじゃないですか。
はい。
大麻研究者は、所定の手続きをすれば、その海外から輸入できるんですよ。
ええ。
だから、その大麻研究者としてやってるのかもしれない。
あ、自分が病気の治療に使うっていうことではなくて。
自分の病気っていうよりも、建前上、実際は、自分は大麻の研究を行う。要するに大麻のね、要するにその研究とか行えるような、そういうような研究者の資格を持っていて、
はい、
そして実際にそれを、その所定の手続きで入れてるかもしれない。そこは分からない、それは調べなければ。
はい。じゃあそれ
は。だからそれはどっち、それどっちなのか分からない。だけど、少なくともなんかそういう話は、もし大麻研究者の話で輸入という話であれば、それは法律上もちゃんとそれは規定がありますし、もしそうじゃなくて、ただ単になんかその、まあ、疾病みたいなね、やむにやまれるという話だと、ちょっと話はちょっとこれ変だなって話になります。
そうですね。で、その、税関の方のお話だと、うん、送るのはダメだっていうことなので、
うん、
研究者の場合だったら、その、まあ、郵便でとかっていう形でも取り寄せが可能ですよね、許可を得てれば。
うんうんうん、
で、税関の方のお話だと、その自分で持ってくるっていう、うん、携帯して持ってくるっていう場合に限るっていうお話だったので、
うん、
でその、
なるほどね、
疾病だっていうお話だったんですよね。
なるほど。
なのでそうすると、で、もう現実にそのアメリカに限らずヨーロッパなんかではそうやった、うん、治療目的で使われてるっていう現実がありますから、
うん、
もう日本の法律とは完全にそう、相反するような、状況になっちゃってると思うんですよね、
うんうん、
今もご存知の通り今大麻汚染報道で、
うん、
厚生労働省さんもなんかあんまり
大変ですよ。
あ、大変ですか。内部でもあれです、今警察なんかの方はもっと取り締まりを厳しくできるようにしようっていう方向で、
うん、
いろいろ報道発表なんかもされてるようですけれども、厚労省の中でもその規制の強化とか種を、うん、発芽可能な種の、に規制かけるとかですね、
うん、
使用剤も適用しようとかっていうそういう話も出てるんですか。
うん、そこはなんと言いようがないな、ちょっと言いづらいな。
そっか。
言いづらいけども、言いづらいけど一つだけちょっと言わせていただくとね、
はい、
我々がどちらかって言ったら、まあ、世の中がね、こういうふうにもっとわわ騒がれている状態の中で、我々からするとやっぱり、今の既存のツールの中で、
はい、
まあ、何ができますか、やってなかったことは何ですかっていうことで、まずそれ一番最初に努力すべきだと思ってるんですよ。
はい。
なので、その世の中の人たちとは別に、すぐに、だからこういう問題があるから、すぐにさ、制度はおかしいんだっていうよりも、
はい、
制度の中で何ができて、何ができなくて、何が今後どこをどうやればできるんだっていうことの、その検討まず一番最初に重要じゃないかと思ってるんですよ。
そうですね、はい、はい。
だから、まあ、だから、世の中の人、まあ、それは非常に分かりづらい話なんですよね、多分ね、皆さんから、世の中の人たちからしてみると。だけど、僕らからしてみると、でも、いろいろやったけども、いろいろ一生懸命努力したけども、だけど、やっぱりそこのところはやっぱり難しい、できないっていうんであればね、そこのところはやっぱり仕方ないところはあると思うんだよね。
それは、
だけど、うん、
どういった仕方ない、どういうふうな、
つまり今世の中皆さんが言ってるような規制がおかしいんじゃないかとかっていうところは、確かにそういうのが、今のやってる努力してる中でも、それは無理だってなったらそうかもしれない。だけど、実際我々今の状態やるのは、むしろ、 ちんと今のあるツールの中でそれをきちんとどうやっていく、どう運用きちんとやっていくのかって適切なのかっていうところの中で、そういう問題を、ね、解決、今の皆さんが言っているところを解決できるのであれば、それはそれで別にわざわざそういう制度を変える必要じゃないわけですよね。
でその今その世論というかマスコミ、まあ、警察がリーク元なんでしょうけど、今こう盛り上がっちゃってる世論っていうのは非関与政策 の、 より一層の厳罰化っていう方向性で話がこうマスコミなんかを中心に出てますよね。
まあ、それはね正直なところ言うとね、いろんな人たちがいろんなこと言っている。だから必ずしもみんながその厳罰化だっていう話だとか、あるいはもっとその規制の範囲を広げるべきだとかね、いろんなこと言っていて、でそれはそのこれをきちんとこれを前提してここを一番きちんとやってくれとかっていうところは必ずしも一つにまとまってるわけじゃないと思ってますよ。
ああなるほど。あそういう声も届いてるんですか、そちらにも。
だからいろんな、だからいろんな声がある。だからいろんな声があります。だからまあ、これまたトライテープに取られてるんだと思うんですけども、いろんな声がある。いろんな声があって、だからそこのところは厳罰化すべきだっていう声もあるし、そうではなくて今をできる、今の中で今ツールの中でどうやっていくかってこともあるし、
はい、
そうじゃなくて、そうまあ、だからそういうところの中でいろんな話の中でどうあるべきかっていうところはまずなきゃいけないんだけど、だけど今我々からしてみると今のこの動きをね、今のこの状態を今の持っているツールでどうやってできるんだ、今の持っているツールでどう解決できるんだっていうことは、今そこのところきちんと議論していこうやっていうところが、まあ、そこがまず一番の出発だと思ってるんですよ、ね。
なるほど。その例えば種の発芽処理、発芽、発芽しないに非発芽処理をされていないタイマーについては、そもそも関税法で輸入の禁制品になってますよね。
どうなのかな。
で関税法で摘発された種屋さんもいるみたいだし、
でもあれは申告してないから無申告無許可ですよね、あれね。
そうですよね。そうするとそもそもでも違法なわけですよね。関税法には引っかかるっていうことですよね。
だから外国から日本に入ってくるときには多分そういう水際のところでは引っかかるんでしょうね。
であ
と、ただ日本、
あどうぞお願いします。
あどうぞどうぞ。だからそれは確かに、それは実際最近もう捕まっているのもその関税法と、要するに今度そういったところで金属発火処理をせずに入れたっていうところがあって、そこで捕まえてたやつがありましたね。そういえばね。
でそもそも取り締まりのあり方とか規制のあり方を考えるときにですね、やっぱり基本になるのは大麻の医学的な事実から出発しないと、じゃあ実際大麻ってどのぐらいの危険性があって、どういうふうな社会的な管理規制をしたらいいのかっていうことなわけですよね。でまあまあ、マスコミの報道なんかで厚生労働省の担当者、麻薬対策課の担当者によるとっていう話で出てくる中にもですね、かなりちょっともう完全に大麻の医学的事実とはかけ離れたような、大麻の危険性を誇張するようなコメントが出てきて、それでこう世論を煽ってるっていう、マスコミがそれをこうまた増幅して社会に伝えるので、もう完全に誤解に満ちた大麻情報が蔓延してしまってという状況にもあると思ってるんですよ、私は。なので一度その大麻の、じゃあ大麻ってどのぐらい危険性があってっていうところから、その例えば今お話ししたような医療的な効果も含めて、大麻って本当はどういうものなのっていうところから話を始めないと全くおかしなことになってくると思うんですけどね。
まあ、その点はね、以前もなんかシャルフさんからね、その話を聞かせていただいてましたけども、ただね、そうなってくるとね、我々からすると、やっぱりこれ、やっぱり一番根っこにあるのはね、やっぱり国際的なところの中でね、やっぱりいろいろと議論してきて、それをそれぞれ皆さん、じゃあこれでって話になってきてもありますんでね、むしろ例えば WHO なりね、そういうところでもう一度さ、議論をね、例えばあれ大体10年か十数年に1回あれアップデート情報のアップデートしてますんでね、はい、ああいうところもですね、働きかけとかもね、していくってもね、していく必要もあるかもしれませんね、本当はね。
そうですね。それはぜひ厚生労働省にもお願いしたいし、私たちもやりたいと思ってますけれども、ただそれにしてもですね、まあ、アメリカでも今12州13州ですか、医療大麻、あるいはリクレーショナルユースで使えるところが、合法的に扱えるところが増えてますよね。
ただアメリカの場合ちょっとあれですよね、最近少し見にしたんだけど、
連邦法の中では必ずしもそれは認められているわけじゃなさそうで、
そうなんですよね、連邦
法そこでなんか間に挟まっているような、グレーゾーンみたいなのがあって、そこで間に挟まっているところでなんか捕まったか捕まらなかったみたいな話を言うにしてるんですけどね。
そうですね、州では OK なんだけど、FBI が乗り込んできて逮捕しちゃうとか、ディスペンサリー潰しちゃうとかっていう話はあるようですけれども、で例えばまた欧州ヨーロッパなんか見ると、もうほとんど大学生が大麻ちょっと持ってただけで新聞やテレビニュースのトップ項目になっちゃうような先進国っていうのは少なくとも日本だけでしょうし、まあそれがどういうところから来てるのかな、どうしてそういう世論になっちゃってるのかなっていうことが問題ですけど、まあ、少なくともそのヨーロッパなんかでもそういった非寛容政策じゃなくて、ハームリダクションをこう保健衛生の観点からアプローチした取り組みっていうものがなされてるわけですから、そういった政策の必要性なんかもぜひ厚生労働省でも検討していただきたいなっていうふうに私なんか思ってるんですけどね。またはい、しばらく前にメールでこの情報ぜひ安田課長補佐にも読んでいただきたいということでお送りしたんですけど、届きましたでしょうかね。
届いてないですね。
あ、そうですか、じゃあ厚労省のどっかにゴミ箱かなんかに入れられちゃったのかな。
いやいや、あなたですよ、私のね、少なくともその部署は知ってますよね。でもしよければ、もし大変かもしれないですけど、郵送とかで送っていただければ必ず届きますよ。
あ、じゃあ、そうさせていただきますので。
少なくとも、私は受け取った、郵送とかで受け取ったものについては、一応それぞれ、英文だろうと、フランス文だろうと、ドイツ文だろうと、一応目を通していますので。
あ、そんなにたくさん言葉を使えるんですか。
ですから、他の県とか行ったときに、英語だけじゃないところについても、それもやっぱり見なきゃいけないときもありますので、
ね。ああ、なるほど。
そういうときのためには、一応ですよ、一応いただいたものについては、大体目を通してはいて、まあ、います。ですから、その意味では、必ずね、いろんな話をね、やっぱり、いろんな話、どんな話があるかって、やっぱりそれを頭の中に入れておきつつ、どうしなきゃいけないかともありますんでね。だから、そういう情報をいただくことは、全然私もからすると、むしろ、まあ、もしいただけるならばありがたいなという気がいたします。
あ、そうですか、そう言っていただけると。
ただ問題はいただいた後にそれをどうするかというとなると、言ってみればそれは次の、ね、施策とかなんとかという時にどうやるかという話になってきますのでね、
はい、
そこまでの保証はちょっと
しかない。それはもちろんそうでしょうけどね、はい、
ただ少なくともブツをもらって、ただ物も、ね、こんなものも読んでほしいのに受け取らないとかっていうこと、そういうことはしませんので。
あ、そうですか。また近々、はい、意見書っていう形でまとめたものを送らせていただきますので、
そうですか。
はい、ぜひちょっと目を通していただければと思うんですけども。
わかりました。
すいません、今日のこのお話も、さっきちょっと出ましたけど、撮らせて、録音させていただいてるんですけれども。
ああ、どうぞ。いつもは録音してると思ってますんで。で、
これはこの録音のまま公開してもよろしいでしょうか。
それは私よりも、白塚さんの、自由でございまして、私自身は、ここの喋って、前もいつも喋ってますけども、喋ってる中身で、それで皆様方に、困るような話をしてるつもりはないんで。
はい。
だからそれはお任せいたします。
あ、そうですか。じゃあぜひいいお話だと思うので、公開させていただきますのでよろしくお願いいたします。
わかりました。
すいません、お忙しいところありがとうございました。引き続きまたじゃあよろしくお願いいたします。ありがとうございました。